エフェソでアポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて何人かの弟子に出会い、彼らについて大胆に論じ人々を説得しようとした。しかしある者たちが堅くなで信じようとはせず、改宗の前でこの道を非難したので、パウロは彼らから離れ弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになった。ユダヤ人の祈祷師たち、神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スキワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシア人すべてに知り渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると金貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。エフェソでの騒動。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないと言った。そして自分に仕えている者の中からテモテとエラストの2人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。その頃この道のことでただならぬ騒動が起こった。そのいきさつは次の通りである。デメトリオという銀細工師がアルテミスの神殿の模型を銀で作り、職人たちにかなり利益を得させていた。彼はこの職人たちや同じような仕事をしている者たちを集めていった。諸君、ご承知のようにこの仕事のおかげで我々は儲けているのだが、諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりでなくアジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せたぶらかしている。これでは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりでなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうだろう。これを聞いた人々はひどく腹を立て、エフェソ人のアルテミスは偉い方だと叫び出した。そして町中が混乱してしまった。彼らはパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって野外劇場になだれ込んだ。パウロは群衆の中へ入っていこうとしたが、弟子たちはそうさせなかった。他方パウロの友人でアジア州の祭儀を司る高官たちもパウロに使いをやって劇場に入らないようにと頼んだ。さて群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。その時ユダヤ人が前へ押し出したアレクサンドロという男に群衆の中のある者たちに話すように促したので、彼は手で制し群衆に向かって弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人であると知った群衆は一斉に エペソ人のアルテミスは偉い方と2時間ほども叫び続けた。そこで町の書記官が群衆をなだめていった。エペソの諸君、エペソの町が偉大なアルテミスの神殿と天から下ってきたご神体との守り役であることを知らない者はないのだ。これを否定することはできないのだから静かにしなさい。決して無謀なことをしてはならない。諸君がここへ連れてきた者たちは神殿を荒らしたのでも我々の女神を冒涜したのでもない。デメトリオと仲間の職人が誰かを訴え出たいのなら決められた日に法廷を開かれるし、地方総督もいることだから相手を訴え出なさい。それ以外のことでさらに要求があるなら正式な会議で解決してもらうべきである。本日のこの事態に関して我々は暴動の罪に問われる恐れがある。この無秩序な集会のことで何一つ弁解する理由はないからだ。こう言って書記官は集会を解散させた。